されてくださっている様を期待して礼拝を持っていきたいと思います。ですね、最初にですね、外部重視献金をお祈りしたいと思います。7月の外部重視献金、カリスマ生活の部分も合わせて2万4800円になります。私たちの業界では全献金額の10分の1を外部の働きのために捧げています。そのために一言お祈りいたします。愛する天の父様、感謝いたします。あなたの恵みをありがとうございます。この7月分の外部重視献金2万4800円を、この外部の働きのためにお捧げいたします。これはあなたが清めてくださり、互いにあなたが祝福し、また外部の働きを祝福してくださることを、外部の方々の働きを祝福してくださることをお願いいたします。感謝します。また、ね、捧げました私たち一人一人の手も、この教会の経済もあなたが祝福してくださり、神様が豊かにこう祝いのものとし、また100倍のものとしていってくださることを感謝します。私たちはさらに捧げの恵みに扱っていくことができるように、どうぞ導いてください。この時を感謝します。あなたの御名を賜ります。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。それではですね、お祈りを感謝します。先週はですね、パウロ・テモテ牧師が来られてですね、聖会を持つことができました。で、福岡はこの場所で行ったんですけども、主の十字架の他の教会やまた、この他教会の方とかですね、いろんな方々が来て来られてですね、いました。また、松原兄弟がですね、他人が初めてですね、パウロ聖会に来られるということがあって本当に感謝でした。たくさんの恵みをですね、受け入れたので、またホームページの方にですね、またアップされると思いますので、ぜひですね、パウロ牧師のメッセージ、セミナーの方ですね、聞いておいていただきたいというふうに思います。ですね、でまた皆さん、この昭和の写真の方をちょっとご覧になってわかるかなと思うんですけど、これはちょっと細く写ってるんですが、右の鎖骨を骨折しておられてですね、でかなりこう、倍とは言いませんけど、左手のこう、倍ぐらいこう太いんですね、ぶわっと腕が太くなっているんですね。で、腫れてるんですけども、まだすごくなんかこう、打った後のとか痛いらしいんですけども、そういう中でですね、九州に来てくださって、本当にですね、各教会で奉仕してくださいました。本当に神様とですね、パロフシに感謝したいと思います。またいろんなこのパタモスチームや、また白馬キャンプで与えられたことを示されたことをですね、語ってくださり、本当にですね、たくさんの祝福をですね、受けることができました。で、今回はですね、宮崎県の海老野というところでですね、初めて聖会を持ったんですね。で、そこでも宮崎教会の方とか多くの方が来られまして、宮崎海老野で洗礼を受けた方もおられるんですね。で、それが来られたりとかいうこともありました。また、あと島原でですね、久しぶりに聖会を持たれたんですけれども、いろんな方が来られていてですね、あとこう自害癒された方がですね、来られていたりとか、癒しを受けた方が来られていたりとか、そういうですね、そういうことがありました。いろんな神様のですね、その中で祝福があり、またバルコ書としてのメッセージをですね、本当にこう祝福されたことを本当に神様に感謝したいと思います。あとでちょっと短くですね、ちょっと簡単にお分かちもしたいと思うんですけども、ですね、ちょっと覚えていただきたいと思います。またですね、あと安らぎのターンなんですけど、12章っていうのはですね、募集が入ってるんですけれども、ですね、8月の、9日までですね、9日まで延長になりました。で、まだですね、なんかこう、安らぎのターンの作詞作曲とか私には関係ないわって思ってるわけでですね、なんか神様から与えられたらですね、ぜひ作っていただきたいと思います。私この間例の戦いに行って若杉山でですね、こう歩いている時に海老野牧師が先の方に行ってそれを声かけるように歩いている時にあるんですけど、その時にこう曲を与えられたんですけど、その時こう歩くのに一生懸命バッと忘れてしまってああ俺いい曲だなと思ったんですけど、皆さんもその与えられたらすぐこう作詞とか作曲とかその場でこう書き込んだりですね、忘れないようにして行かれたらいいかなというふうに思います。で、主が与えられたものをですね、短くてもいいのですね、今回も教皇佐田教皇牧師 の, その 主人栄この歌は本当に短い賛美ですけど、すごくいい賛美でですね、本当にこうたくさんのところで用いられていますけれども、短くても神様が与えられた賛美はすごく用いられるのでですね、ぜひ作ってですね、いただきたいと言っていただきたいと思います。それから8月ですね、14日から16日までお盆の時期ですね、長崎の諫早というところで、青少年自然の家だと思うんですけども、そこで長崎市祭教会主催のキャンプを行います。で、家族っていうことをテーマにしてですね、伝統的なキャンプで、どなたでも教会にまだ来られて間もない方とか、初めての方とか、まだ来てない方でも結構ですので、ぜひいらしてくださいってことですね。カタリンピックっていうんですか、泥の中でこう遊んだりとか、そういうのもですね、企画されていて、すごく楽しいキャンプだということですので、ぜひまた導かれたりしていただきたいと思います。それから8月のですね、22日から24日に、阿蘇の方ですね、ここまたすごい綺麗なところで、阿蘇のリゾート地だと思うんですけど、そこでキャンプがですね、なされます。これは熊本教会主催でですね、インターネット、今回ちょっと電子化読者はちょっと来れないということなんですけども、インターネットの方のキャンプがですね行われます。でとてもこちらも涼しいし、すごく綺麗なところだと思いますので、ぜひですねいらしていただきたいというふうに思います。都合のいい方にですね、また参加していただけたらと思います。また案内はですね、受付の方にあると思うんですけども、ぜひですねいただきたいと思います。それからですね、9月4日から28日ですね、9月いっぱいですね、福岡空港のロビーで、福島の児童養護施設建設のための支援パネル展をですね行います。でぜひその準備のためにもですね、今準備し始めてるんですけども、パネル作ったりとか、キャプションつけたりとか、いろんなパネル作り、またこれから のポスターとかいろんなものを作ってですね、展示することになってますので、ぜひですね、そのためにもお祈りください。また費用は少しかかってきますけども、そのためにもですね、ぜひお祈りくださったものに持たれた方は献金していただければと思います。それから9月の、13日から、すいません、9月の3日から11日までウガンダチームっていうのですね、使わされます。アフリカですね、でガンガンで行われている何千人とか集まるかもしれませんけども、大きな集会をですね渡りますので、ぜひお祈りください。パルコちょっと骨折しておられますけど、簡単に治ってですね、いけるようにお祈りしていただきたいと思います。こちらからはもう九州も行っていいです、ウガンダも行っていいですって言われてるって、九州に来られたんですけども、ただその骨がちゃんとついてないと、また手術ということになってしまうということですので、ぜひですね、骨がこうきれいについて、またウガンダも守られてですね、いけるようにお祈りしていきたいと思います。それから9月14日にですね、子ども病院のロビーコンサートを行う予定です。ぜひお祈りください。また導かれた方はぜひ参加していっていただきたいと思います。子どもたちのためにですね、すごく神様が働いてくださるので、ぜひですね、お祈りください。それからパートナーの方にですね、祈りのミッションのパートナーの方にもあったと思うんですけども、地高のですね、平良牧師の息子さんの平良明宏君いるんですけども、高校生になるんですが、草刈りのアルバイトをしててですね、こう手を切ってしまって、最初は3本指が取れたって言われてですね、そこでもびっくりしてですね、で平良牧師もすぐ回して全国に回してくれたんですけども、もう結局取れたんではなかった、えぐれてたんですけど、で守られてですね、でなんと昨日ですね、飯塚聖火があって行ったんですけども、したら本人が来ていてですね、私もびっくりしたんですけど、太陽氏も誰も他にいないと、こう荷物の運びがないということで、片手なんですけど、こう手伝っていてですね、でもそこまで回復してきたんだなと思ってですね、感謝しました。あと神経は割とこう切れてなかったということですね、それが奇跡だなと思うんですけども、すごく深くえぐってたみたいなんですけども、こう守られたということです。で聞いたら、なんかこう草刈りに物がこう絡まって、それをこう取ろうとしてなったということで、私も農業やってたんで、草刈り機の事故っていうのはたくさん聞いたり見たりしてきたんですけど、かなり危険なので、本当にですね、気をつけないといけないと思います。ただ 彼はとっても器用な人なので、このことは、彼のミスもあるでしょうし、サタンのアタックもあるのではないかと思いますけども、でも神様に禁止されてですね、また手をですね、使った素晴らしい神様ですね、報酬、パソコンとかですね、音楽とか、彼はすごく何でもできる人なんですけど、そこにも御心があるんじゃないかなということですね、思いますので、ぜひお祈りくださいですね。であとは月刊誌の8月号がですね、来ていますので、ぜひお読みください。パウロ氏のですね、この不思議なことはいつになっておるんですかって言ったりとかですね、あと、ピーター・ナンさんの歌詞とか載っています。あと、日本新聞の方はですね、夏の白馬キャンプですね、のことがずっと載っています。トップのページには、佐々木さんがですね、こう手を挙げて賛美しているところに載っていますけども、ぜひですね、また見ておいていただきたいと思います。あと、スネルマ・セラペイヤというですね、荒井浩二先生、日本 その癒しの働きの第一人者の方ですね、すごくたくさんの癒しが起こって、また、用いられている器なんですけれども、その方のセミナーがですね、東京でありまして、12回やってくださるということで、この間7月22日に1回目があったんですけど、8月は26ですかね、にあるんですけれども、ぜひですね、見といていただきたいと思います。で、DVD も出されていて1回2000円ということでですね、見ていきます。だ直接オンタイムで見ると2000円かかるので、ぜひですね、直接見ていただければ日曜日の夜ですけども、第4礼拝ですね、第4週間かの、第7礼拝、夜の礼拝なんですけども、ぜひですね、見といていただきたいと思います。あと九章ではですね、ヨハネ原始牧師のですね、ご夫妻の証が載っています。間一髪の神様の守り二度も体験って書いてありますけれども、主を守ってくださったっていう証がですね、息子さんの電車の接触事故の証とかですね、載っています。ぜひ見ておいていただきたいと思います。それと、エシュネちゃんのですね、致命傷の癒しの歌詞が載っています。小学生以下の部門で優勝して、今年もですね、さっき映像で歌ってましたけども、エシュネちゃんですね、っています。なんか今回のオリンピックでも、マイケル・フェルナンデスでしたっけ、たくさん金メダルを取ってる人いますけど、あの人はなんか、多動性、障害ですか、もうなんか思って、子供の頃はその先生から何一つ集中できませんって言われたんですけど、お母さんもそれを否定的に受け取らないで、その彼を育てていって、それで今すごいですね、水泳の、金メダリストですね、たくさんメダル取るような人になってるんですけど、神様の見守りというのは本当に不思議だなと思うんですけど、このエシュリンちゃんですね、また本当に今癒されてきていて、賛美のためにあるって、賛美を通して癒しが起こりますって語られていて、本当にお母さんはですね、こういう正解でもですね、こうパチッて押してですね、カラオケをやって、そして歌うっていう、そうしないとちょっと多分音が外れるんだと思うんですけど、お母さんは決してその上手い方ではないそうなんですけど、でもだから遺伝ではなくて、本当にですね、神様がエシュルちゃんに賛美の賜物がありますって言って、そのことが本当に成就したですね、素晴らしい証ですので、またぜひですね、見といていただきたいというふうに思います。感謝します。それではですね、御言葉の方に入っていきたいと思うんですけれども、ですね、ですね、今日はヘブル書のですね、11章、今日のディボーションの歌詞のところなんですけども、開きしていただきました。3番のこと438ページですね。ヘブル人への手紙11章の6節を読みします。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです、ですね。ここは信仰ということに関してずっと書かれているところであります。そして、この アベルから始まってずっとノアとかアブラハムとか信仰の人たちのこの、信仰の記録がですね、信仰の間の記録が書かれているところなんですけども、まあですね、信仰がなくて神に喜ばれることはできませんというとこうガーンと来てですね、あ、私は信仰がないからダメだというふうにですね思っちゃう方もいるんじゃないかと思うんですね。私はなんかあまりこう肯定的に受け取ることはできなかったんですけど、でも今回ですね、パウロ牧師が言っておられたように言ってたんですけども、信仰っていうのはその信じなくちゃいけない、信じなくちゃ、信じるんだ信じるんだ信じるんだ、それがそういうのが信仰じゃなくて、神の言葉を信じて神の言葉を従うことですね、それが信仰なんだ。なので全てのことを感謝しなさいって書いてあるので、全てのことを感謝するとか、神様に聞き従う、神様に言われることに聞き従っていくって、それがですね私たちのこう信仰なんですってことが語られたんですね。なので私たちはその信仰がなくては神に喜ばれることはないって時に、あ、私の中には信仰がないって言うんですね、思わない、思うんじゃなくて、あ、神様の言葉に従っていけばいいんだなっていうことをですね覚えていただきたいというふうに思います。そうですね、でここにたくさんの人たちが出てきているんですけれども、ちょっとアブラハムのところをですね見ておきたいと思うんですけれども、すみません、神に近づくものは神がおられることと神が求めるものには報いてくださる方であることを信じなければならないのですと書いてあります。神様に近づくものは神様がおられることですね。どの時にも神様が私たちの全てを支配しているということを信じる必要があるということですね。そしてこう神を求めるもの、神様に求めるということもあるんですけど、神様ご自身を求めるものには報いてくださる方であることを信じなければならないのです。ですね、神様必ず私に報いてくださるということを、そのことを神様に信頼していなさいということをですね、ここで言っているわけですね。で具体的にアブラハムの信仰というのを見てみたいと思うんですけども、8節でですね、見ていきますと、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きましたと言います。アブラハムは75歳の時にカランという場所を、住み慣れた場所を出て、神様よる地にこう踏み出していったわけなんですけども、ですからアブラハムは神の言葉を聞いて従っていった人だったんですね。そして9節を見しますと、信仰によって彼は約束された地に多国地のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天国生活をしましたと言います。 ですから約束された地にこの留まっていたんですね。いろんなこう自分の奥さんを妹ですといつこう人を恐れてですね、自分の奥さんは妹だって偽ってしまったりとかですね、それも2回もやってるんですけども、そういういろんな失敗をしてはいるんですけども、でもアブラハムは約束された地に居続けたんですね。そこにとどまり続けたわけなんです。神様に従って出て行き、そして約束されたその約束の地に行って、そこでとどまり続けたってことなんですね。でその時に、12節を見せる、そこで一人のしかも死んだも同様のアブラハムから天の星のようにまた海辺の数えきれない、砂のように数多い子孫が生まれたのですと言います。でここでアブラハムはですねこの神様に従って出て行き、そして約束の地に居続けたんですが、試されたんですね。もう、99歳まで子供ができないっていうですね、子孫を与えると言われていたのに、祝福すると語られていたのに、他の人はみんなどんどん子供が生まれ、孫が生まれていくのに、彼には子供がなくて、どんどん年を取って、死んだも同然で書かれていますね。本当にもうおじいちゃんになってしまって、とても子供なんかできる状況ではない、アブラハムとサラだったわけなんですけども、でそこからイサクが生まれてきたわけなんですね。でなので、彼はこう、信仰の身をした人、する人っていうのは試されるわけですね。で、試されるんですけども、時が来た時に、本当に神様に言われたことが成就していったということなんですね。ですからアブラハムの夢を見ると、神様の言葉に従って出ていき、そして約束されたところにとどまりですね、待ち望んで、約束を待ち望んでいました。そして時が来た時に本当にその成就を見ていった人であるということをですね見ることができます。ですから私たちはその、神様の言葉に信頼して従う歩みって言いますね、神の言葉による歩みをする人が本当に祝福を受けるんだということをですね覚えていきたいというふうに思います。 それはですね、もう一つこの、神様がおられることを認める、そしてそのことをですね、するときにこう祝福されていくということをまた見ていきたいと思うんですけど、使徒の働きのですね、16章のところを開いてください。使徒の働きの16章の、30節を見ていただきたいと思います。使徒の働きの16章の30節ですね。3版の方は286ページになります。使徒の働きの16章の30節お読みします。そして2人を外に連れ出して、先生方が救われるためには何をしなければなりませんかと言った、いきなりここを開いたんですけども、ここはパウロとシラスが捕まって、そして、突然この、地震が起こって扉が全部開いて鎖が溶けてしまって、そういう奇跡が起こったんですね。そしてでも囚人が逃げてしまったと思って、看守が自害ですね、自殺しようとした時にパウロとシラスが止めたんですね。私たちはここにいるって言ってですね、みんなここにいるから死んではいけないっていうふうにですね、自殺を止めたんですね。その時にもうこう駆け込んできて、看守がですね、震えながらですね、先生方救われるためには何をしなければなりませんかっていうふうに聞いてきたわけなんですね。皆さんですね、皆さんの前にですね、救われるためにはどうしたらいいんでしょうかってですね、皆さんの家族とかですね、友達が来たらすごい嬉しいと思うんですね。素晴らしい質問をですね、してくださってありがとうございますみたいなですね、こんな楽なことはないですね。イエス様はねとかですね、一生懸命伝道しなくても、向こうからですね、救われるためにはどうしたらいいんでしょうかっていうんですね、聞いてくるっていうんですね、素晴らしいことが起こりましたですね。先日大川先生がですね、お話し方だったんですけど、大川先生の教会にもですね、いろんなこう最近こう変わった教会に変わった聞き方をする方がいるそうなんですね。夢でですね、教会に行きなさいっていうふうに示されてですね、語られて、神様にですね、それで教会にタクシーに乗って、警察にこう住所聞いて、でタクシーに乗って教会に来て礼拝に出て救われちゃってですね、でそのまま教会に行く方っているそうなんですね。で何もしてない向こうで神様は一方的にそう語ってですね、一方的にこうその方が来てですね、救われちゃったっていう人がいるっていう言ってました。で今聖霊の働きがこう雨がぽつりぽつりすぐ降るみたいにこう始まり始めてるんですね。神様の一方的な働きっていうのはですね、でこれから大雨になっていくわけなんですけども、リバイバルが起こってくるんですが、そういうですね、こう動きが始まってきているっていうことをお話しなさったんですね。でそれは何もしなくても来られてですね、救われるのは素晴らしいなっていうんですね、思うんですけど、ここでもそういうことが起こっていったんですが、ただその前に何があったのかというとですね、パウロとシラスはですね、この鞭で打たれなければならなかったんですね。こう占いの例に使われた女奴隷がいて、それがこう伝道を邪魔するので、仕方なくイエス・キリストの皆によってこうどれ占いの例、この女から出ていけって言って、イエス様の皆によってこの奴隷から女奴隷からそのこの占いの例を解放してあげたわけですね。そしたらこの占いができなくなった人たちが、お金が儲からなくなったので、違う理由で訴えてきてですね、そして、彼らが捕まってしまって、この全くこう罪がないにもかかわらず無視で撃たれて、この奥の場に入れられてしまうわけなんですね。でこの間のパトモスチームで見られたと思うんですけど、地下のですね、汚いところですよね。ああいうところにこう入れられたわけですね。ですから本当に暗い、汚い、臭いですね、その地下牢に入れられたんですが、その時彼らは何をしたのかというと、そこでですね、パウロはローマ市民でもあったので、ローマ市民になんてことをするんだっていうふうにこう自分の権利を主張することもできたわけなんですね。後で主張してますけど、 でもそれをしないでですね、あえて鞭で打たれてこうやられっぱなしでですね、でもそこでこう神様を、その牢屋の中で神様を賛美し礼拝したと書いてですね、この20ちょっと戻っていただいて、使徒の働きの16章の25節をお見せしますけども、真夜中頃パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていたと言いますですね。本当にですね、そこに臨場が起こっていたんですね。うるさいバカ野郎とかですね、普通新人が来てですね、夜に歌なんか歌ってたらですね、バカ野郎うるさいやめろって言われると思うんですけども、ここで臨場があったんですね、神様の。それで決してパウロとシラスはこう歌はもう 無知で打たれてですね、声もひしゃがれていたかもしれませんけど、歌は上手くなかったかもしれないですけど、でも心から神様を賛美していたんですね。礼拝していたわけです。でその時に26節からですね、ところが突然大地震が起こって、国船の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて胸の鎖が溶けてしまった。でここで奇跡が、ここから奇跡が起こるわけなんですね。で、この救われた上で何をしなければなりませんかっていう、この本当にですね、なんかこう素晴らしい質問を受ける、そのようなこう恵みがあったんですが、その前に何があったのかというと、こう鞭で打たれて、罪のないようにですね、冤罪で鞭を打たれて、そして牢屋に入れられてしまうということがあったんです。でもその中で彼らが神様を賛美した時に、恋愛した時にですね、その逆転が起こっていったということなんですね。で、私たちにいろんなことが許されるんですが、この神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることは信じなければならないのですと、さっきヘブル書のところに書いてありましたけれども、神様がおられる、九州だと女の子というんですかね、神様がここにおられる、それを私たちが認めて、今全然納得いかないけど、その場所で感謝する、神様を礼拝するということをですね、やっていただきたいと思います。皆さんのです、ね、職場に本当にですね、もう納得いかない人がいるかもしれません。また家族にですね、本当にですね、迫害する人がいるかもしれません。もうその中で今私たちが置かれているところでですね、そこで本当にですね、特にマイナスと思うこと、こうなんて言いますか、こう理不尽と思うこと、そういうことがあった時にも、そのことを神様に賛美してですね、礼拝していただきたいと思うんですね。家庭で問題があってですね、本当にこうそれをこう本当にですね、この、人に言っても解決できないということがあったとしても、それを神様にですね賛美し、神様をそこで褒めたたえていただきたいと思うんですね。でその時にこう神が、その神様の言葉に従うものに神様の朝が起こってくるということをですね、覚えていただきたいと思います。神が報いてくださるということをですね、覚えていただきたいと思います。今回ですね、賛美大会があって、いろんな、いつも毎年賛美大会にこうドラマっていうのがあるんですけど、今年はですね、すごいいろんなことがあったんですが、ヤングのお話をしたいと思うんですけど、ヤングのですね、20歳以下の、賛美大会でですね、こういうことがあったんですね。2年連続でこのキースですね、長崎の喜びちゃんが賛美してたんですけども、で2年連続で1位だったんですけど、今年ですね、主催者の側の一つのミスっていうかですね、自分はこう触っちゃいけないと言われているので触らないわけなんですけど、そのキーボード の, そのキーの高さが全く違って4つも低かったわけなんですね。それでわしのように歌うときに、わしのようにこう飛び上がるような、そういう歌を歌いたいと思っても、そのあまりに低くてですね、うまく歌えなかったわけですね。で私も聞いてて、おかしいなと思いながらこう終わってしまったんですけど、でもで結局その今年は4位だったんですね。でも彼女はそのことをですね、つぶやかないでこう感謝したんですね。それこのことも感謝しますって言って感謝したんですね。でそしてでもこれからなんかきっとこのことならなんかきっとあるなと思ったんですけど、そしたら次の日大人の大会だったんですけど、そのピースは今度の、バンドで他の人たちと一緒に賛美したんですけども、その時ですね、初出場で大人に混じってこう賛美して8位だったんですね。専門家の順位は7位だったんですけども、それで、中野賞ってですね、いただいたんですね。こう天使のような歌声でしたって言ってですね、くださったんですけども、でそういう素晴らしいメロディーが扱ったんですね。そしてそれ特に、イザブスに言っておられたのは、今回の勝ち負けよりもなんか本当にこうそのこと自体を感謝してですね、賛美できたのはですね、すごい大きな恵みだったと思うってこう言われたんですけども、ですね、で今今度アントークもブログにですね、こうなんかピースのブログが載ることになったりとかですね、いろいろ神様を打ち始めてるんですね。でも最初はすごくこうそういうちょっとつまずきっていうかですね、自分のせいでないこうその サミタイの中でミスを許されたんですが、でもそのことも感謝した時にですね、神様は豊かな祝福をですねくださったんですね。でもう一つお話したいと思うんですけど、あの1位になったですね、あのジョイちゃんっていうんですね、さっきあの映像で出てましたけども、この人も高校生だと思うんですけど、でこの人を指導したのはですね、あの、大村のですね、あの大村教会の辻郷牧師だったんですね。で辻郷牧師はこの方の総額もしてですね、本番でですね、そしてこの本は優勝したわけなんですね。すごい歌唱力でとっても上手だったんですけども、神の言葉を賛美したんですけども、したんですね。でそういうことがありました。でもですね、あの、去年どういうことがあったのかというとですね、去年の話をするとですね、あの辻郷牧師はですね、白馬にも行けなかったんですね。あの10年連続であの賛美大会に九州代表として選ばれて出てたんですね。でその方がその賛美大会だけじゃなくて白馬自体にも行けないっていう状態になってしまったんですね。経済的なこととかいろんなことがあると思うんですけども、であの賛美大会ではその声が出なかったりして九州代表に選ばれなかったりとか、いろんなことがあったんですね。その時にあの結局ご主人だけが行くことになったんですね。で直前にその方が分かって、イザヤ氏がですね、いやあの九州のバスに乗せてやるから一緒に行こうって辻郷牧師を誘ったそうなんですね。でもそしたら、いや今回はですね、あの夫のために取り出すことを神様導かれたので、あの無理していかないことにしますって言ってこう断ったそうなんです。それであの行かなかったそうなんですね。そしたらですね、ご主人がですね、その白馬に行って、そしてその同じ白馬に娘さんでですね、こう関東の方に行ってる方がいるんですけども、その方がまた白馬に来たんですね。白馬でだから親子で会ったわけで、父と子でですね、でもちょっとお父さんとですね、あることでこうつまずいてしまって、関係がこう壊れちゃった親子だったんですけども、その辻郷牧師、お母さんが行かないためにですね、もうこの親子で話さざるを得なくなって、で結局ですね、この白馬キャンプ、去年の白馬キャンプでこのお二人がですね、和解しちゃったんですね。それでもし辻郷牧師が行ってたら、そういうことはなかったんですね。で彼女はそのただ取りなしてですね、行く側にこう回ったんですけども、今年もご主人に行かれましたけども、で今年はですね、どうなったのかというと、この何ですか、ゴスペルの指導をしているので、先生として講師としてですね、あの白馬に行く飛行機代とか電車代とか全て向こうに渡してくださってですね、そして何の費用もかからず、そしてあのこの1位になった人のジョイさん の総額をすることができたんですね。でもしでも去年ですね、でもその本当に最悪っていう時にですね、そのことを感謝して受け取って、そしてその白馬に行けないけど、あの神様ですね、そのことを感謝して夫のために取り出した時に、彼の御心をそこで行った時にですね、あの本当に神様は素晴らしい技としてですね、成してくださっているということなんですね。これはもう本人がなんか明かしされたということなので、ちょっと明かししてるんですけども、なのであの私たちもちょっとあの最悪と思えることやですね、その不条理と思えることや、いろんなことがある時に、あのそのことを受け取って、あのもちろん抗議しなくちゃいけない時はあるとは思うんですけど、ただ本当に神様がですね、導かれる時に私たちはそれを感謝して受け取っていく時にですね、それを神様の報いってことなんだということをですね、はっきりと覚えていただきたいと思います。で神様の報いっていうのはこう確かでですね、あのある方はですね、あのこう神様に捧げると戻ってくるっていうんですよ、ブーメランみたいにですね。パウロ牧師はあの、いろんなものを捧げてですね、あの文章とかですね、あと旅行に行きたかったんですけど、旅行とかいろいろ全部やりたいことを捧げたんですけど、今全部戻ってきてですね、もう忙しくてしょうがないぐらい旅行してですね飛行機にこう1000回以上も乗っていまして ですね、そして健康に追われてるわけですね。 でもその忙しいのが好き、もともと好きみたいなんですけど、じっとしてられないっていうんですか、すごい性格だということなんですけど、だからこうブーメランみたいにこう戻ってくるわけなんです。で皆さんもその今あの捧げて神様ですね、忍耐してまた神様にこう仕えてきた方々もいると思うんですけど、でなんか何もこうブーメランがないって思ってる方もいると思うんですけど、ある時からブーメランって始まってくるのでですね、そのことを覚えていただきたいと思います。神様の報いっていうのは必ずあるんですね。そして特にあの パウロとシラスのように、またさっきお話した追放星のようにこう私たちがこう賛美と感謝を本当に捧げるときにですね、神様はそこで技を成してくださる、報いを表してくださるということをですね、覚えていただきたいと思います。今本当に辛いところにおられる方もおられるかもしれませんけども、でもそこでですね、そこで賛美と感謝を捧げてみてください。でそれは天に届くんですね。でそれはその天の技を起こしていくんですね。人の技じゃなくて神がなされる勝利というのが表されるので、皆さんですね、そこでご賛美をし感謝をですね、していただきたいと思います。神様は私たちともいて憐れみ深い方なんですね。あともう一つちょっとお話したいと思うんですけど、今回エビノっていうところで正解があったんですね。でそこで初めて正解があって、エビノ高原ってとても綺麗なところだったんですけど、国際交流センターとかいうところですね、とても綺麗なところで正解があったんですが、南国さんは明かしてくださったんですね。でどんな明かだったかというと、それはなぜエビノ集会が開かれたかっていう明かだったんですね。で海老野っていうところはその宮崎からこう長崎とかに行くときにいつも寄るそうなんですね。でそこはとても大きな、三面性アジアだったり大きいところであるかっていうとそうじゃなくてですね、こうちっちゃなそのパーキングエリアなんですけども、ただトイレを借りただけみたいなんですね。でもなぜかそこに寄るそうなんですね。なんかこうタイミングでですね、車のタイミング、子供のタイミングとかでですね、でなんか海老野になんか行きも帰りもよく寄るなと思ったらそうなんです。でもある時ですね、来るときに長崎、海老野で寄って長崎に来て、で正解 です、ね、献金の時間になってです、ね、さあ献金しようかなと思ったらですね、財布がなかったそうなんですね。それで、と思ってですね、それでこう、よく考えたら、海老野に寄ったと思ってですね、それで電話したんだそうですね。そしたら、なんと財布があってですね、それだけじゃなくって、警察がなんか取ってくださっていて、それで送ってあげますということで、自宅になんかこう、警察からですね、財布を送っていただいたそうなんですね。でそんないろんなことがあって、でちょっと悔い改めたり感謝している中で、神様が海老野に行きなさいということをですね、語られたそうなんですね。でいろんな、なんかここにこう導きあるなっていうか、こう何かもよりなと思っているうちに財布を落とすという失敗もしてしまったんですが、でもそのことを通して神様はっきりとこう示してくださって、そこからですね、エビノに行くようになって、今、洗礼者が起こされてきているんですね。なので、本当にこう神様はこう全てを益にされますし、憐れみ深い方ですし、また私たちの失敗さえもですね、こう益にしてくださるので、この感謝するということですね、そして神様を賛美すること、そして神様に従うということをですね、さらに成していきたいというふうに思います。特にこれは理不尽じゃないかとかですね、これは自分の方が正しいじゃないかってですね、思うことがあっても、そのことをですね、神様の前に出してですね、感謝し賛美に神様を礼拝して、このことを本当にありがとうございますってこうやるときにすごいことが起こってくるんですね。そのことをですね、覚えていただきたいと思います。神様はこの私たちに無意味にですね、この困難とか問題を許されないということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。で、もう一度ちょっと戻りますけども、ヘブル書の方ですね、11章の6節を読んでします。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神が笑われることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。信仰がなくては神に喜ばれることはできないんですね。でもそれは信じなくちゃというんじゃなくて、その神の言葉に私たちはこう単純に従うことであるということですね。そして今日ちょっと特に学びたかったのは、その感謝と賛美をこう、私たちが神がおられることを認める、この最悪と思われる状況の中にも、神はその状況に私たちを置いて、このあえて神様そこに置いておられることを認めてですね、そこで神様を認めて感謝をし賛美をしですね、神様この状況を本当に感謝しますと私にはちょっと理解できないですけども、でもそして心は痛んでますけども、また悲しんでいますけども、また怒っていますけども、でもこのことを神様本当に感謝しますって言って、こう私たちがその御言葉の方に立ってですね、こう感謝と賛美を捧げるときに、神を求めるには報いてくださる方であるということをですね、私たちは見ていくということを覚えていきたいというふうに思います。それではお祈りして終わりいたします。全ての御霊感謝します。 信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないんです。神様、私たちに高いに報いてくださる方であることをありがとうございます。今まで忍耐を持って戦ってきた方々も多くおられると思いますけれども、神様、必ずそこに報いてくださる方であることをありがとうございます。まだこうブーメランのように神様帰ってきているのを見ないでいる方もいると思いますけど、神様、必ず報いられる方であることをありがとうございます。また私たちは賛美と感謝を捧げ、御言葉に従うときに御言葉の実質が表されて、圧倒的な勝利が、逆転が起こってくることをありがとうございます。私がさらにこう春と4月のように、神様、本当にあなたを最悪と思えることの中で、理不尽と思えることの中で、神様を褒めたたえていくことができるように、御言葉に従うことができるように、どうぞ導いてください。もう感情もついていかない、もう施策もついていかなくても、私たちがそれでも感謝することができ、あなたを褒めたたえていくことができるように、どうぞ導いてください。今私たち一人一人置かれたところで、また置かれた問題困難の中で、まずそれをなすことができ、またそのこととしての神の栄光を見ていくことができるように、さらに導いてくださることをお願いいたします。またその証しを持って神様は世界中に使わせてください。多くの傷んでいる方や困難の中にある方や同じような問題に苦しんでいる方が本当にこの神の救いを見ていくことができるように、どうぞ主が導いてくださることをお願いいたします。癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところのある方はお祈りください。また取り出している方はその方に心を合わせていただきたいと思います。また罪のあると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ってお祈りしてまいりましょう。一人一人触れてくださることありがとうございます。癒しを与え、観光を与え、生産のご主の皆さんにしてください。また私たちが取り出している方々に直接主が触れてください。直接主が働いていってくださることをお願いいたします。感謝します。イエスキスの名でも病の霊を待ちをしたイエスキスの人々の体と精神の命をイエスキスの名で癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。耳の悪い方はですね、癒されます。癒されています。イエスキリストの皆によって、その方の難聴や耳鳴り、目に出るあらゆる耳の症状はイエスキリストの皆によって正常状態にもない。またこのなんかこう、オンタイムを見ている方の中で、その見る方の中でこう統合失調症の方が癒され来られます。その方が癒されます。イエスキリストの皆によって、その方の統合失調症の症状はイエスキリストの皆によって正常状態にもない。またなんか言葉がですね、うまくこう出てこないというか、なんかそういう症状があります。イエスキリストによって、その方の言葉の症状がイエスキリストの皆によって満ちる正常な状態にもなる。なんかこう感謝しようとしてるんですが、なんかこう、なんかこう体調が悪かったり、いろんなことでこうなかなかできない方がいるのを見ますが、そのことも感謝していきなさいと幸せられます。私はあなたの状況の全てを知っていると幸せられます。そのこう感謝できないことも感謝していきなさい、しかし私はあなたと共にいると幸せられます。その中で私は私からと皆さんを出していくと幸せられます。腰痛の方もします。エースキーさんのその方の腰の痛みをエースキーさんの皆、ね、によって命じる正常な状態に戻り、腰痛をエースキーさんに言っています。皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、もう感謝していく中で、こう過去の事柄に関してなんかすごく解放を受ける方がいるのも見えます。感謝していく中で、なんかこう過去のことがこう分からなかったことが分かったり、なんかこう神様によってこう神によってこう光が照らされて、過去のことがこう明らかにこうされていく方がいるのも見えます。もう一つずつそれをこう丁寧にこの感謝をしていきなさいと幸せられます。肝臓や腎臓、内臓のためにします。イエスキリストにその方の肝臓や腎臓、内臓の働きをこの正常の状態に、はい、またこの、アレルギーやアトピーや、皮膚炎などにします。イエスキリストにというこのアレルギー、アトピー、皮膚炎、イエスキリストにその方々の力です。 あと最近目がですね、視力が落ちるとか目の病みたりしますし、イエス・キリストのその方の視力、また目の病、また白内障や緑内障、またライブ目の病、イエス・キリストのその方々に近づいて、イエス・キリストの目を癒されに、癒されに、癒されに、視力を回復しなさい、イエス・キリストの目を正常な方に、うん、感謝します。ある方はですね、こう、そこから言われた言葉がこう胸に刺さっているんですけども、それはこう霊的な言葉です。それあなたはその、霊的な対応をしなさいと称されます。そのことを感謝徹底してまず感謝していきなさいと称されます。主の皆によってその言葉を断ち切っていきなさいと称されます。ある人から語られた言葉が心にこう刺さってしまっている方がいますが、あなたはそれを感謝し、またそれを主の皆によって断ち切りなさいと称されます。私はあなたに違うことを語っていると称されます。感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。お立ちください。それではお参加します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。祝福いたします。仰ぎ声で願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。